建築系ラジオです。再び、3本目なんですけれども、仙台 SSD から、片平キャンパスなんですけれども、東北大の、お話を伺っているところです。今度は、星名さんなんかが、出てくるんじゃないかと思うんです出てくるって変ですけどフューチャーラボの話を、伺おうかなって思うんですけど、つまり仙台じゃあ SSD って要は、PBL ってそのプロジェクトベースドラーニングって言われる、要はなんとか軸って呼ばれるスタジオと、もう一つ、ARP は別として、もともとその2本立てっていうことでフューチャーラボっていうのがあったんですよ ね。
そうですね。
どういう話でこの枠組みっていうのはなってるんですか。
どういう話でなってるんです
か。PBL は、地域の課題を、に取り組むっていうようなところでプロジェクトベースラーニング、
はい、
一方フューチャーラボっていうのはそのもう少しなんかこうさなんか未来をこう見て、例えば東北大学が持ってる、これ理想論ですけど、東北大学が持ってる技術を元にして、あとはその一線級の建築家なりクリエイターの方とその技術っていうものを合わせることで、なんかこう新しい未来像とか、あるいは都市像とか、あるいはテクノロジーのコンセプトみたいなものを生み出せないかっていう、まずその理想があったんです。それが、フューチャーラボっていうスタジオで、スタジオになっている。
地元に現在ある課題ではなくて、もうちょっとその将来に向けて少し自由に話すような、そういう場所として設定されているわけですかね。
そうですね。
ははで呼ばれているのは、これ前から震災前からずっと同じですよね、石上さんと平田さんっていうのが。
そうですね。
じゃあ小野沢さんから行こうかなと思うんですけど、その石上さんのスタジオの内容というのはどういうふうになってるんですかね。
今回は壊れない建築っていうのを、テーマに掲げて。
壊れない建築。
はい。
はい、
そうで、壊れない建築っていうテーマだけパンツ渡されて、結構
石上さんから
です
か。
あ、そうです。
石上純也さんから、
はい、石上先生から、じゃあ今年のテーマは壊れない建築でっていうふうに言われて、みんなでこうどういうことかなってこう考えてたんですけど、まあどこかに震災と関係があるのかなみたいな疑念が湧くじゃないですか、
はいはい、
っていうのを持ちつつ、昨日ちょうど、レクチャーとエスキスがあったんですけど、その趣旨をエスキスの中で聞いていくにつれ、本当にこう壊れないっていうのが何なのかをこう突き詰めるっていうことで、こう
なんかいわゆる地震に強い建築みたいなことを言うんじゃなくて、
単にそう言うんではなくて、壊れないっていうことをキーワードにして、今ここでは建築のことを考えるけど、強度を持ったものを作る、強度っていうのはその考えのみたいなことですけど、を作るにはどうしたらいいのかっていうことを考えるスタジオになっています
。石上さんの発想としては、その壊れないと、もう本当に純粋に壊れない、
壊れないっていうそのけど、いや石上先生すごい人だなと昨日やっぱり思います
うんと、例えばやっぱり地震に強いその壁がうんぬんとか、その柱を太くするとか、なんかそんなような話っていうのはやっぱり受講生の間で最初壊れないって聞いた時に思い浮かぶんですかね。
でもむしろ壊れないって何なのかっていう話に、受講生が今回このスタジオ4人で結構精鋭でやってるんですけど、3人が建築学生で1人は一般の方、社会人の方なんですけど、その壊れないって何なのか、どうした時に壊れたっていうことになるのかっていう概念のことを考え始めてしまうところがあるのが、建築学生の面白い特徴だなっていうのは思ったんですけど、例えばこう巨大なものがこう少しずつ風化していく、それが1000年2000年経った時に壊れたっていうことにはならないような気がするとかいう、壊れたって何なのかの概念のところをすごく考えて、話を組み立てようとしてしまうところに、石上先生はこうピピピってきて、いやいや、そういう概念のところで迷ってる場合じゃないと、 なんかもう壊れないって言ったら何に対して壊れないのかっていうのを決めて、それを突き詰めて物にするにはどうしたらいいのかっていうのを考えたいんだよこのスタジオは。
何か抽象的なものが壊れるっていうことを考えているのではなくて、
ではなくて、もうそのこあの壊れないっていうこうあの
ものとして壊れない、
どういうこと、はい、っていうんではなくて、そのあの本当に例えばこう100キロの、時速100キロの車がバンってぶつかった時に壊れないっていうのを考えるにはどうしたらいいかっていうような、もう何がこう何に対して壊れないのかの何っていうのを設定しちゃえば、その関係の中で出てくるものをこういかに作るかっていう話になるし、実際に物を作る時にはそういうことが大事になるでしょうっていうのを話してて、あ、この人建築家だってその時すごいこう感動した。
まずその何がぶつかってくる、何が力として関わってくるっていうのをまず考えなさいっていう。
そうですね。まあこう必ずしもその何かがぶつかるじゃないかもしれないし、そのこう設定する何かは自由に考えてもいいけども、その何かのところをこうぼやかしたままではいけないし、そこの何っていうところをこう何を持ってくるかにセンスが問われてるんだっていうことをおっしゃってて。
受講生4人っていうのは今までと比べてちょっとやっぱり少ないですか？
そうですね、あの今回はすごく、この前が18人全部で
結構多いですね。
いたところが4人なので、あの前はグループワークでやってたんですけど、今回は1人1つの案を持ってくるっていうことになっていて、であの結構グループワークじゃなくて大丈夫っていうふうに先生からおっしゃられたんですけど、むしろ一人の方があの逆に自分の考えを伸ばすことができるかもしれないし、まあ、結構みんなあの 4名の方受講生さんみんな仲良くしてくれて、そのお互いに意見も言えるし、グループ必ずしもグループワークじゃなくて進めていく形を今回は探してみてるっていうところでもあるかもしれないです。
じゃあこれも、これはなんかその成果発表っていうのはどういう形で行われるんですか？
あ、この成果発表は多分そのやっぱり図面とか模型とかそういうことに、
例えばまあ学内というか SSD の中で発表するっていう感じですか？
そうですね、成果発表会っていうのが最後に設けられているので、
まあ、この場合だと2月末に一度学内発表会、学内公表会で、先生たちに他のスタジオの先生たちもいるところで、まあ発表して公表いただくっていうのが2月の末で、3月の末に、まあ、今期の成果発表会っていうものをもう少し開かれた場所で、まあ、おそらくメディアテイクなんですけれども、で、開かれた場所で、あと多分シンポジウムとかとセットでやるような形になるんじゃないかと。
あ、なるほど。じゃあその時にまた楽しみにっていう感じに、
そうですね、
なりますね。それからあと星名さんは平田スタジオの、ご担当ってことで、どういうところを課題にしているのかとか、そこら辺からお話しください。
ですね、平田スタジオではその石垣さんのところの単体の建築というよりはもうちょっと、スケールのを広げて大きい枠組みで、タイトルが絡まる素人としての都市と未来ということなんですけど、まあ、都市規模でちょっと考えようと、未来をということをやってます。で、その震災後にその高台点というキーワードがちょろちょろ出てくると思うんですけど、で実際その都市を一つ選んで、でそこの文脈からスタートして、その平地と上の高台のところをつなぐインフラを作って、そこにその始まりの文脈からどういうアクティビティがそこに埋め込んだらもっと、楽しい未来が想像できるかっていうスタジオです。
その絡まりしろっていうのは、例えば既存のその都市の文脈と新たに建築として差し入れるその別の文脈と絡めるっていうような、そういう意味合いなんですかね？
そうですね、そういうのもありますし、 ともっと、具体的に言うと下の平地と上の高台をどうやって絡まる、うん、せるかっていう、平津さんが言うのは言っているのは、土木と建築の間を作りたいとか、空気と、大地の間のものを作りたいと、その象徴的な象徴的なことを僕言ってたんですけど、なんかそういう中間的なものを作りたいっていうことです。
何かそれは例えば、まあその高台移転みたいな話だと、まあ割とここら辺具体的に、まあ宮城の北の方であるとか岩手であるとか、そこら辺でそういう議論っていっぱいあると思うんですけれども、そういう具体的な話とつながってるわけでは今はないんですかね。
具体的なところではないですね。初めプロジェクトをスタートする上で、まず何かしらその敷地のテクスチャーが必要だろうということで、ここっていうここからスタートしようというのがあるんですけど、まずそれをスタートポイントとしてそこから発展させていこうというスタイル で
何かモデルとしてそれはまあ一応設けるんだけれども、ね、まあ、そこからもうちょっと抽象的なものを引っ張り出して、で応用するっていうのはまあまあこれからそれぞれの集落の事情とかあるだろうし、そんなすぐには出てこない話かもしれないですけど、何かでもそういう話をする手がかりみたいなものって何か考えてらっしゃるんですかね。具体的な例えば漁業に着目するとか、それから例えばなんだろうな、学校に着目するとか、まあ、受講生によって違うのか、そのスタジオとして何か一つ手がかりを見つけてるのかみたいな、そういうのはあるんですかね。
そういう話っていうか、そうですね、まず最初に、インフラを、人が通れるようなインフラ、車よりもちっちゃいものが通れるようなインフラを作って、そこにプログラムを組み込んでいこうということなんですけど、例えばエリアを区切って、
はい、
でこのエリアは一人の受講生が担当して、そこを自由に自分の想像を膨らませて作ろう。でその中でそういう例えば漁業を取り入れるとかいうアイデアが出てくる。それはちょっとこれからだと思うんですけどね。でそのスタートポイントの敷地の文脈からおそらくそういうことがスタートすると。
なんかあの子供って書かれてるのはこれはどういう話なんでしょう。
被災地の子どもたちとの対話を通じて未来の環境の可能性を探る。
子どもっていうのはですね、石巻、それは石巻っていうのはアジアを拠点にしているセーブ・ザ・チルドレンっていう NGO の団体があるんですけども、それは子どもたちの衛生面ですとか教育、
はい、
の支援をしているですけども、でそこがもともと震災前から、日本でその活動を始めたのが1987年って聞いてたんですけど、まあ、そういう団体があるんですけども、そこが、子どもまちづくりクラブっていうのを震災前からやってて、町を子どもたちで、夢を描こうっていう、でそれを震災後に、石巻と、あと岩手県の2つ地域、ちょっとごめんなさい忘れたんですけど、3カ所で今現在やってて、これからどんどん増やしていこうって感じなんですけど、でそれでその被災地の子どもたちが週1回とか集まってたり、でお話をして、それから実際建築物を見に行ったりとか、それして、未来の自分たちの町をどうにかしよう、こういう町にしたいなっていうのをやってるんですけど、その中で、まあ、建築雑誌を見たりして、こういう建築あったらいいねとか、こういう街ができたらいいねっていうのを話し合ったりしてるそうなんですよ。その中で、平田さんのプロジェクトが目に留まって、でそれを参考にしてるっていうことで、それで平田さんに、今度この石巻の子供たちが考えたものを発表するんですけど、見に来ていただけませんかという話があって、それで、まあ、SSD でちょうどこういう似たようなスタジオもやっていると、
はいはい、
いうことで受講生と一緒に行ってその発表を見て、この間見てきたんですけど、で、 まあ、子どもたちはこう自由な発想じゃないですか。なんでそういうとこからインスピレーションを受けて自分たちのプロジェクトに生かそうっていうことでこの間行ってきました。
なるほど。なんか最近も東京駅の通路を歩いていたら、どこだったかな、多分女川だったと思うんですけど、女川の子どもたちのなんか俳句かなんかなかな、俳句ってほどではないんだけど、五七五の短冊ぐわーって並んでるようなことがあって、実は被災地の子どもたち忙しいんじゃないかなっていう気がしなくもないんですけど、あれをやれこれをやれ、絵を描きましょう、手紙を書きましょうみたいな、結構忙しいのかなって思わなくもないんですけど、でもまあでもその中から平田さんの中、絵が選ばれて、まあ特別話を聞いて、あれが聞いてもらいたいということがあったってことなんですね。それはまあその先も少しずつ、まあ今その実際にその子どもたちと出会ったとして、その後もうちょっと何かその絡めていくとか、そういう予定は特には今のところは、
ですね、その発表をこの間行って、それでこう、まあ、受講生も子どもたちの結構真剣に考えてる姿に、刺激を受けてモチベーションがなってるんですけども、それで、ですね、今度1月の下旬あたりに、スタジオ内だけの公表会みたいなのをやろうという予定なんですけど、その時に、その子どもたちを招待して、今度逆の立場で子どもたちから意見を言ってもらおうというのをやろうかという予定ではいます。
結構1月に向けて忙しくなりそうな感じですね。
それで最終的には、まあ、一緒にそのプロジェクトをやろうという、お互いフィードバックしてということなんで、最終的にはその3月下旬の成果発表でも子どもたちと一緒にそのプロジェクトの発表できたらなと、まあ、今調整段階なんですけどという話もある。
じゃあ、まあ、やっぱり3月に向けていろいろ面白いことが入ってきて、どうなるかこれからしたいというところでしょうか。
はい、
まあ、そういう感じでフューチャーラボがあって、あと最後にまあ SSD がやってることとしては、インタラクティブレクチャーっていうのがあるんですかね。インタラクティブレクチャーって、このインタラクティブってどういうことの意味なんですか？
これはですね、あの先生にまあ一学期3名ほど来ていただくんですけども、ただレクチャーをしていただくだけではなくて、そのレクチャーを聞いて、あの疑問に思ったことですとか、あの質問票にその場で書いてもらって、それをこう休憩時間中に集めて、それをこう実際にまあ先生が選んで読み上げて、こう対話が起きるっていうことを重要視しているところがインタラクティブ。
なるほどね。質問カードを取り入れたまあレクチャーっていうような感じで、
質問ありますかって聞いても、
まあそうですよね、
あっても手挙げづらい東北の人たちが一つ、あとはやっぱりそのなんかこう質問を考えながら聞くってことが大事だと思うんですよ。
そうですね。
だから質問を集めますっていうのを最初にまずアナウンスして、それを質問考えなきゃってこう主体的に聞いてくれるように仕向けるっていう意味でも、まあ、それはそういう意味でインタラクティブだと思うん
です。そうですね。僕も実は質問カードで出席を取ってるので、授業やってる時はよくわかります。
はい、
で今年は3人っていうのはどういう方々を、お呼びしてるんですか？
今年の一人目はですね、はい、平野明臣さんとおっしゃって、はい、岡本太郎記念館の代表取締役、
代表取
締役、
館長ですよね。岡本太郎美術館って、まあ、南青山、東京の、ところにありますけれども、
現代芸術研究所の代表をやってるんです
。
で、どういうふうにプロデュースするかっていうことをこう、阿部さんちょっと言ってください。
あのいろんなイベントとか展覧会のプロデュースをいろいろやられてる方ですね。
先月頭は岡本太郎美術館で矢野部健二さん の, アトムスーツが庭にドーンと立ってて、岡本太郎となんか絵も言われぬなんか調和を醸し出していましたけれど、
そうですね。で、それがもう、いつだ、この間、
先週ですね、だから、
実施した
2月9日
か、平野さんは、まあそうですね、もう1回来ていただいて、はい、であと2人ってことですか。
そうですね。で2人目がキヨンさんっていう方で、はい、 名古屋の方なんですよ。名古屋拠点として、桜アパートメントというリノベーション物件を仕掛けたということで、五十嵐先生がぜひ紹介したいということで、まあ、お招きするのお二人で、3人目があの、森川海一郎さんという方で、あのお宅の、デザインと国内外のマーケットというテーマで五十嵐先生がお招きするということなんですけれども、まあ、そういったその何ていうんですかね、あのデザインする側ではなくて、デザインをプロデュースするというか、デザインをこう仕掛けて、なんですか、そういった場を仕掛けていく側のプロデューサー側の人を、まあ、今期は3人お招きするっていうのが、あの五十嵐先生が、いつもこのインタラクティブレクチャーの講師の方をこう選んでくださってるんですけども、まあ、今期のテーマはデザインをどう伝えるかということで、この3名をお招きします。
ちょっとキヨンさんっていうのはちょっと僕も存じてないんですけど、やっぱ名古屋の方なんですよね。
そうですね。
だから、
あのクリエイターズマーケットと連動させて、桜アパートメントっていうものを、まあ、仕掛けて、今はそのリニューアルした、名古屋テレビ塔パークギャラリーってものをディレクションをやってる、
は
い、
桜アパートメントってなんかあの聞いたことがある
伝説のっていう
、なんかツイッター始めた頃ぐらいになんか、行ってきましたみたいな報告をすごく見た気がします。
それがキヨン、キヨンさん、ペンネームみたいな感じですかね、それとも
ご本人の名前でしょ、キヨンスタジオ、
はあ、漢字2文字で、まれっていう字と、のぎへんのまれと温度の温でキヨンさんとおっしゃるんですけれども、名古屋でずっといらっしゃる方なんですね。ね、
そうですね、名古屋で大学
名古屋モード学園在学中より
から活動を開始されてる。
ちょっと楽しみですけど、写真だけこうやって見ててもちょっとやっぱり分からないところがあって、やっぱりレクチャー見てみ聞いてみないとちょっと分からないっていうところですね。まあ、森川さんの方は言わずと知れた、
ね、
秋葉原の、首都の誕生という本で有名で、今は明大であの漫画図書館っていうのを作ってるんですよね。あの漫画を集めてきて、でそれで 明治大学が、図書館を作るっていうことを、決めていて、今のところ多分その資料の整理なんかを結構やっていらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、まあ、まさに多分アーカイブみたいな話が、基盤なのか、あるいはもしかしたら展覧会ですかね。ベネチアですよね。なんて言いました
か。ああ、何年か前にやられました
ね。そうですね。
五十嵐先生の前の後かな。
前ですね。あのわびさび萌えってやった。
まあそういったお話聞けるんじゃない
かな。そうですね。オタク人格空間都市、人格空間都市が全部イコールで結ばれているっていう。まあ、そういう、展示なんかもなさっている方なので、まあそういう3人を呼んでくるっていうのはやっぱり仙台に対してそういう作品を生むようなプロデューサーとか環境とかそういうものを残したいっていうのがあるんですかね。
そうかもしれないですね。ね、
SSD の受講生の社会人の方がやっぱりクリエイターで、そういう、こう自分たちとは限らないですけど、こうどうあの作品を作ってマーケットに売り出していくかっていうようなところもまでやっぱり学べるのがいいっていう意図も含まれてるんじゃないかなと思います。
なるほど。じゃあ
プロデューサーみたいなことができる人が欲しい、っていう話は結構あちこちで聞くんですよ。
仙台
さんから、まあ、
仙台の人々から、
そうですね。で例えば仙台市の産業振興課みたいなところがあのいろんなこうイベントを仕掛けたりとか、されてたりするし、あとは、まあ、市じゃなくて、仙台で、まあ、働いてる人たちがそれぞれこういろんなコミュニティでイベントやるとか、あるいはそのレクチャーイベントやるみたいなことが結構最近多いんですけれども、やっぱそういうプロデューサーみたいな人が、言ってしまう足りないとか欲しいっていう話を結構聞くので、私はなんかそういうところにフォーカスするようなっていうの意図があるのかなーなんていうふうに思います。
阿部さんがこの中では一番仙台のクリエイティブシーンに詳しいっすね。
何その行動
たまに行動みたいな
あ、仙台のご出身なんですか、阿部さんも。
僕は出身は福島なんですけれども、大学から仙台にいて、まあ、その意味じゃ長い
というか、長くて、卸町に元江先生が仕掛けたというんですかね、あれはトランクっていう、こうクリエイターさんが集まってる
シェアオフィスが、
シェアオフィスがあったりして、そことかにもよく関係されてるので、やっぱりこう私とかは6月にこっちに来たばっかりで、そのクリエイターさんと大学院生が一緒にこうやっていく学校って言われた時に、こうどういう人種の人なのかとかがまだよく分かってないところがあるんですけども、そういったところにも詳しいのが阿部さんとちゃいますかっていう感じです。
なるほど。SSD の中に小野沢さんという新戦力が入って、なかなか面白くなっていますし、もう新人じゃないですか。
新人じゃない、
まだ1年も経ってない
のに。そう、もうね、1ヶ月いた時には半年いた気分になって、今では3年ぐらいいた気分になって。
まあ、かなり密度の濃い運営をなさっているってことで、楽しみにしたいと思います。どうも今日はありがとうございました。